恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の3章1節から14節までです。ルカによる福音書の3章1節から14節、はじめに2節までをお読みいたします。皇帝テビリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがピスリアとテラコニテの地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちのためにこの人類歴史の中に介入してくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは確かに生きておられる主、そしてあの2000年ほど前のあのガリラヤナゼレの方において現れてくださり、そして私たちを救うための活動なされ、十字架への歩みを始め、そして私たちのために福音を伝え、十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえられ、天に昇られたあなたを褒めたたえます。イエス様、今生きておられるあなたを褒めたたえます。今我らはこの歴史におり、また今まさにこのところにおる私たちの主イエス様を褒めたたえ、あなたの御言葉、あなたの御声に聞く耳としてくださすように、また語るしもべのこの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、それぞれ心、思い、体を、体調をも全て整えてくださいますように。これからの一切がただあなたの栄光、あなたの命、それによって満ち溢れる時でありますように、よろしくお願いいたします。全てをイエス様あなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このルカの3章の、最初のところはもうまさしく、医者ルカ、ね、もう理系のルカのその、本当に正確に、歴史上のいつどの時代どのタイミングでイエス・キリストの現れがあったか、ね、それが記されております。まず、皇帝テビリオの治世の第15年、ね、ポンテオピラトがユダヤの総督であった頃、ね、ですけれども、皇帝テビリオ、彼は、AD の14年で、その時に、即位したんですけども、で AD14 年から、ね、そのテビリオの治世の第15年となると、ね、紀元29年になって、でそれだと、まあ、ちょっとイエス様が活動されたのが30歳から、というところで、計算が合わないと、そういうふうに考える人は、ね、この、テビリオの、ね、就任した時ではなく、むしろ、ね、節制に関わった時からではないか、ね、節制に関わった時は、まあ、AD12 年ですから、ね、それだと、まあ、大体、ね、このテビリオの第15年となると、ね、AD26 年になって大体このぐらいじゃないかということは、ね、イエス様がお生まれになったのは、ね、紀元前、マイナス4年、ね、紀元、BC4 年ではないか、まあ、そのようないろいろな説は、ね、唱えられております。ただ、ね、イエス様がお生まれになった頃、またイエス様が活動された頃は大体この、ね、時期だ、ね、ポンテオピラトがユダヤの総督だったのは、ね、AD の26年から、36年の期間ですから、とりあえずその期間にはイエス様は交渉会としての活動を始められ、そして十字架につけられ、ね、葬られ、蘇られた、ね、まあ、大体そのぐらいだと、見当がつきます。まあ、大体、まあ まあ、10年も誤差はないですね。ルカがここにおいて記してくれたおかげで、もう歴史の中にイエス様が介入してくださった、もうありありと、ね、世界史の中にも、この皇帝テビリオやまたポンティオピラトの名前が、ね、出てきて、でその時に確実にイエス様が活動を開始されたのだ、ね、そのようなことが、まあ、このルカがここに記してくれたおかげでわかります。でこの2節のところで、アンナスとカヤパが、大祭司であった頃あるんですけども、本来大祭司は単数形ですので唯一無二であるはずですね、大祭司は。けれども、このアンナス、という彼、まあ、ヨハネの福音書を見ると彼カヤパの舅だということがわかるんですけども、このカヤパはですね、アンナスは、もう退職した後もずっとこの大祭司としての、ね、もう自公的な権威を握っていて、もう本当にこのユダヤにおいて大祭司の職にはもうついてはいないけれども、バックからこのユダヤを、ね、いろいろと取り仕切って取り締まって、ね、ですからイエス様の十字架の時もこの、アンナスが関わって、まあ、本当に、政治的も、ね、権力的も非常に、ね、力強い、そういう人間だったことが思わされます。このアンナスとカヤパが大祭司、まあ、ですからアンナスは大祭司の実効的な権威を取って、で実際的にはカヤパが大祭司であった頃、その時に神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った、ね、ザカリア、一章の方で、散々見ましたね。ザカリアがいかにどのようにかな形でこのヨハネを産んだのか、ヨハネはいかにしてその出生の道をたどったのか、このザカリアの子ヨハネにこの時期この時代この時に神の霊が下って、そしてヨハネは活動を開始します。で3節から、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。アーメン。でここでヨハネはヨルダン川の、ね、ほとりのすべての地方ですから、ヨルダン川沿いにおいて彼は活動しておりました。で川沿いです。それは、ね、水を用いて、ね、バプテスマという、このことをするために、これはヨルダン川のほとりのすべての地方において活動しました。でどのような活動か、それは罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマ、を説いたって書いてあります。まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、もっと直訳的に言いますならば、罪の許しをもたらすための悔い改めのバプテスマを次々に説き続けていた、まあ、そういう感じですね。もう一度言いますと、罪の許しをもたらすための悔い改めのバプテスマ、ね、ですからバプテスマ、罪の許しをもたらす、バプテスマ、悔い改めにの、ね、悔い改めのバプテスマですから、悔い改め、これがまず罪の許しの前提条件にあるわけですね。悔い改めること、方向転換すること、もうそれまで歩んできた、ね、泥棒の道から、ね、与える人の道に方向転換する、ね、180度、それまで邪悪なことをしてきたその道をもうそれをストップして方向転換して、でそれで正しい道に歩み出していく、でこの悔い改め、これによって罪の許しがもたらされます。でそのためのバプテスマ、バプテスマは浸し込みという意味です、ね、漬け込むという意味です。罪の許しをもたらす、悔い改めの浸し込みを説いた、ね、浸し込み、これは水の中に浸し込むことです。ですからそれまで歩んできた、ね、例えば泥棒として嘘つきとして歩んできたその人生、これをもう一旦水の中に浸し込んで死に明け渡して、そして方向転換してこれから全く新しく歩んでいくのだ、ね、このことをバプテスマのヨハネは説いたわけです。このアラノのところにおいて、でこのことはあらかじめ預言書に記されていることでした。4節から、 そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。アーメン。この荒野で叫ぶ者の声としてバプテスマのヨハネは現れました。彼は主の通られる道をまっすぐにする、ね、ということを、ね、それを、ね、叫んでおりました。ですから悔い改めること、それまで歩んできた、ね、邪悪な道、それはもうやめて、それを水の中に浸し込んで死に明け渡して改まった道を歩み出す、ね、この悔い改め、これが罪の許しをもたらすことであり、ね、また主の道を通られる、ね、主が通られる道をまっすぐにするという行為になっていきます。ですから、ね、罪の許しを得たいということで、ね、私は許されてるんだ、許されてるんだという方は当然悔い改めも通ってきたはずだということですね。悔い改め抜きに罪の許しはないんです、ね、泥棒癖、ね、それをしている人が泥棒したまま、ね、バプテスマを受けたところで、ね、悔い改めにふさわしい実を結んでないとするならば、ね、相変わらず泥棒生活していくならば、ね、それは、ね、もうマムシの末のままなんですね。このバプテスマのヨハネはもうはっきりとそのことを言いました、ね、バプテスマを受ける、バプテスマを受けさせるヨハネははっきりと言います、何節からのところです。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。子供もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。アメン。非常に強烈ですね。しかしシンプルでなおかつ分かりやすいです。悔い改めにふさわしい実を結べとこのヨハネは言ってます、ね、悔い改めの バプテスマ、ね、そっか、洗礼を受ければ全ての罪は許されるんだ、ね、そういうふうに言ったところ、その洗礼を授けてくださる方が、ね、マムシの末たちって、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかって、ね、そういうふうに言われたらちょっときついですね。バプテスマというものは、ね、本当にそうです。バプテスマを受けた人がもうなんか水で、ね、浸し込まれた、水を、ね、注がれた、清くなった気がする、もうこれ以降金輪際、ね、あの罪が許されたんだということで、相変わらず罪の生活、ね、悔い改めにふさわしい実を結ばないで、相変わらず罪の実を、ね、苦々しい、その罪の実を結び続けているとするならば、斧は木の根元に置かれています。斧は木の根元にも置かれている。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。アーメン。実を結ぶということ、ね、行いがあるかないか、これが非常に重要ですね。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で、ね、言ってはいけない、ね、皆さんもそうです。自分はアブラハムの先祖だ、ね、血縁関係としてアブラハムの先祖ではないかもしれませんけれども、ね、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫だ、ね、もう私は教会に通ってるんだ、礼拝に出てるんだ、ね、そんなことを言いつつも礼拝中に邪魔をするような、ね、礼拝をむしろその場にいて失礼な行為を主に向かってし続けて、そういうことをし続けている場合は火に投げ込まれるということを、これをよく注意するべきです。礼拝に 在籍しておりながら主に向かって失礼なことをし続ける、悔い改めにふさわしい身ではなく悪魔サタンの身を結び続けているようならば、火に投げ込まれ、斧がもう根っこにのところに置かれている。だから、そのような自分はアブラハムの子孫だ、そういうことを、言ってはなりません、ヨハネは言っております。こんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすとかだ、神にはおできになる、言っております、これもっと、直訳的にはこんな石ころからでもアブラハムのために子孫を起こすことは主はおできになるんだ、ということです、アブラハムのために、あるいは、アブラハムの上に子孫を、こんな石ころからでもアブラハムのために、アブラハムの上に神様はアブラハムの子孫を起こすことがおできになるんだ、石ころさえもアブラハムの子孫に神様は、お作りになることができる。本当にこれは私たちにとっては本当に希望ですけども、しかし、自分はアブラハムの血縁関係にあるんだ、そういうふうに豪語して安穏としていう人たちにとっては、ちょっと心外な言葉だったかもしれないですけど、でもこれは事実です、もしユダヤ人たちがアブラハムの血縁関係にある人たちが、主に対してふさわしくないことをし続けているならば、斧によって切り倒されて、そしてその代わりにその切り倒されたところに異邦人が突き来されて、この異邦人たちが救いに入っていく、まさに今そのことが起こって、そういうわけでアブラハムの子孫、イスラエル民族に対しては異邦人である皆さんが信仰によって今救われているわけですね。このアブラハムの子孫となるためには血縁関係ではないんです。むしろ霊的な意味において私たちはアブラハムの子孫になることができます。冒頭でお見せしましたガラテアの3章なんですけども、ガラテア人への、手紙の3章、7節から7節から9節までをお読みいたします。ガラテの3章の7節から9節ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。アメン。信仰による人々が信仰の、人アブラハムと共に祝福を受けるんです、血縁関係ではないんですね。信仰を持っている人です。不信仰の人ではないんです、信仰を持って日ごと歩み続ける人アブラハムは、その行いでもってその信仰が全うされました、創世記22章においてアブラハムがイサクを捧げる場面、そこにおいてアブラハムが、イサクを神様に捧げた。その時その代わりにイサクの代わりの羊を用意してくださった。イサクの代わりに捧げられるべき羊を用意してくださった。この、アブラハムがイサクを捧げた時、その時彼の信仰はその行いによって完成したんです。確かに信仰によって救いはあるんですけど、しかしその信仰の完成は行いによって、ヤコブ書2章22節に書いてありますね。信仰の完成は、行いによって完成するんだ、しかし行いのない信仰は死体、死んだ体だ、そういうふうに書いてあります。ですから信仰、これを示すためには行いが必要であり、アブラハムはその時この信仰の行いが、信仰が全うして完成されて、そして義と認められたんです。アブラハムのこの、信仰の完成、その時にアブラハムは、ジェホバラア、エホバを見ておられる、主の山に備えあり、これアドナイイル、この新約には書いてあるんですけども、アドナイラア、すなわちラアというのは、備えるという意味はというよりもむしろ見ておられる、じっと見つめている、固く時たりとも目を離さずに、瞬きすらせずに主は見続けておられる。 アブラハムは言ったんです。そうです、アブラハム、ね、確かに彼が75歳の時に召されました。そして、ね、彼確かにカナン地方に行きました。信仰は、ね、その時行いによって、ね、いろいろ、実っていったかもしれませんけれども、階段を上るようなものなんですね、この信仰の歩みの人生は。アブラハムに、ね、アブラハムが75歳で召された時にいきなりですね、あとの一人子を捧げなさい、こんなこと言ってもアブラハムは、ね、きっとついていけなかったでしょう。皆さんも、ね、救われたばかりの時はこんなに高度な信仰の行いをしなさいって、ね、神様はそれ耐えられないということを皆さん知ってますから、だから神様は徐々に徐々に神様と共に歩む皆さんの信仰を徐々に強くして、より階段のステップを上がっていって、そうしていよいよ神様の仕事を皆さんに託されて、皆さんがより神様の信仰の完成に近づくように一歩一歩進ませてくださる、ね、徐々に徐々にこの聖火、ね、聖なるものとされていく技が、皆さんが神様と共に歩むことによってそれが徐々に行われていくんです。アブラハムはそのように神様と共に歩みました。このアブラハム、信仰によって歩んだアブラハム、その子孫が私たち信仰の人たちです、ね、イエスさんを信じる信仰、そしてイエス様と共に歩んでいくということ、イエス様とイエス様から、ね、イエス様と共に歩むことにふさわしいものとして日ごと歩んで成長していく、これによってこそ私たちもアブラハムの子孫にどんどんどんどん近づいていくんです。このバプテスマのヨハネは、ね、言いました、我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはならない、ね、よく言っておくが、神様はこんな石ころからでもアブラハムのために子孫を起こすことがおできになるお方だって、ね、言いました。私たちも、ね、石ころのようなものかもしれませんけれども、石ころ でも、ね、叫ぶんです。石ころでもアブラハムの子孫に神様はおできになるんです、信仰によって。それでしかしね、殿が木の根元に置かれています。もしこの悔い改めにふさわしい実を結ばないとするならば、ね、ずっと悔い改めの実どころか逆に神様を邪魔する、神様に対して失礼な態度を取り続けているとするならば、殿によって、ね、切り取らされてしまう。このバプテスマを授けるヨハネという人は、ね、そこまで厳しく言いました。でそれで、じゃあ具体的に、ね、悔い改めにふさわしい実を結ぶって一体どういうことだろうか、ね、群衆たちは尋ねるんですね。10節からお読みしますと、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。アーメン。ですから具体的に正しいことを行いなさい、ね、ということですね。もし下着を2枚持っているとするならば、一つを持っていない人がいるとするなら、その一つを持っていない人に、ね、自分の下着を一つ分け与えてあげなさい。また食べ物がない人に対してもそのように、ね、持っていない人に持っている自分が分けてあげなさい。このようにして、ね、施しの技はですね、律法にも書いてあります。兄弟が姉妹が貧しくなったのであるならば、ね、あなたが、ね、その助ける力を持っているのであるならば、あなたが助けなさい、ね、このことをしなさい、ね、この群衆たちに言いますし、また主税人たち、彼らは決められたもの以上を取り立てて自分の私腹を肥やしておりました。で、騙し取るということがこの修繕人の手段でした。ですからこの修繕非常に嫌われておりました。で、ローマの手先だ、ね、自分の敵国のにヘイコラする犬に成り下がっている、しかも ね、騙し取るということまでする。例えば、ね、ローマからは1万円の税金がもう取り立てをしなさいと言われたんですけども、しかし主税にはローマが言った、ね、1万2000円を取り立てなさい。でそれでその、ね、サブの2000円を自分の懐に入れる、ね、そういう騙しを使って、だからそういうことをもうするな、バプテスマのヨハネは言います。悔い改めなんです。それまで生活習慣的に、また、ね、世の中習慣的に、ね、今の時代はね、もう寛容しても全然平気だという時代だとするならば、ね、そういったことは、ね、時代のせい、時代がこうだからしょうがないでしょうじゃなくて、本当に主の基準、主の言われる通りに行いなさい、そのことを行いなさい、ね、ここで言っております。また兵士たちも、ね、彼は力があります、ね、剣を帯びております。人々を、ね、力づくて、ね、ゆすったり、無実のものを、ね、に罪を着せて難癖つけて、ね、強制的に何か徴用したりとか、ね、そういったことを、当時はしていたようですけど、しかしそういったことをしないで、しっかりと自分で稼いだ給料でそれで満足しなさい、ね、ですから自分の権威、自分の力、自分の知恵、悪知恵、あるいは自分の、ね、与えられている政治的な特権、そうしたものを乱用して必要以上のことをする、取り立てたり奪ったり騙したりすることはしないで、しっかりと与えられた分を生きなさい、ね、ここで今日は言っております。そしてまた、持っていない人、貧しい人には分け与えなさい、これが悔い改めにふさわしい身ですよ、ね、本当にイザヤの58章の方、主の喜ばれる断食と一緒ですね。イザヤ書の53章のところにおいて、ね、何が主の喜ばれる断食か、ね、何もですね、断食は食べ物を抜いて、ね、それまでの、1日3食だったのを、ね、1食抜いて、ね、そういう断食は確かにあるんですけど、しかしその断食をしながら相変わらず嘘をつくとか、相変わらず、ね、人を殴るとか騙すとか、そういうことをしているとするならば、ね、果たしてそれが主の喜ばれる断食だろうか、ね、主は仰せられます。むしろ主が喜ばれる断食は、ね、そういうものだろうか、ね、あなた方が喧嘩するために不法に拳を打ちつけるために断食してるではないか、主が喜ばれる断食は、ね、これではないか、このイザヤ58章の6節から見ますと、悪の絆を解き、不義の縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての不義を砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。アメン、ね、バプテスマのヨハネが言ってたこととほぼ一緒ですね。でそれをするならば、それをするならば、この破説、ね、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。アメン、ね、光差し入れたいでしょうか、傷が速やかに癒されたいでしょうか、ね、傷が速やかに癒されるためには、この主の喜ばれる断食、ね、悪の絆を解くこと、虐げられた人々を自由にする、空気を打ち砕く、飢えた人にはパンを与える、家のない貧しい人を家に入れてあげる、裸の人を見たら着せてあげる、これをするならば速やかに傷が癒される、速やかに光が差し入れる、主は約束しておられます。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。アーメン。ね、ですから主を呼んでも 主を呼んでもいないんじゃないか、ね、呼んでも呼んでも主からの答えがない、そういえばこの主の喜ばれる断食をしているかどうか、これをよく見るべきです。もしあなたの中から首引きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない 源のようになる。あなた方のうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アメン。骨が強くなりたいですか？潤された園のようになりたいですか？アメン。古代の礎を築き直す者と呼ばれたいでしょうか？アメン。主の喜ばれる断食、ね、本当に悔い改めること、また後ろ指を指すことをやめる、ね、つまらないおしゃべりをやめる、ね、また、ね、飢えたものを悩むものを心配って彼らを、ね、願いを満たしてあげる。そうするならば主が助けてくださるんですね。主の技、それは悩む人を、ね、貧しい人を彼らに恵みを施してあげること、これが主の技ですけど、もし皆さんが主になり変わって皆さんがその技をなすなら、その皆さんに主が答えてくださるんですね。潤された園のようになり、また骨が強くされ、昔の廃墟を建て直すもの、古代の礎を築き直すものとなることができます。バプテスマのヨハネはイエス様が来られる前に先立って、イエス様が通られる道を整えるために、ね、このことを宣言しました。荒野で叫ぶ者の声として。ですから、これらのこと、これらの道を整えた人のところに主の栄光が下ってくるんです。バプテスマのヨハネはイエス様の道備えをするために来ました。まだ道備え段階です。ですから、この道備えをしていない人のところには、ね、なかなか主の光が来ないんですね。イザヤの58章に書いてあった通りです。けれども、この道備えをした人には、主が通られる道がもうまっすぐになっているから、主の祝福も、主の恵みももうバンって、速やかに、早いんですね。スピーディーです。けれども、主の道備えをしていない人は、なかなか来ないんですね。バプテスマのヨハネは、ね、イエス様が来られるその道備えをしました。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言いました。本当に私たちも、ね、悔い改めて道備えをして、そしてイエス様が来てくださる、この、ね、3ステップをしっかりと覚えるべきです。もしその3ステップの1ステップを満たしていないとするならば、斧は木の根元に置かれております。悔い改め実を結ばないならば、切り倒されて火に投げ込まれてしまう。本当に私たちは、ですから、ね、それまでもうバプテスマを受けたんだ、ね、ああもうアブラハムの子孫だ、そういう思いであってはなりません。主はこんな石ころからでもアブラハムのために子孫を起こすことでおできになる方です。僕は皆さん、このバプテスマのヨハネの記事から、本当に日ごとの歩みにおいて主の通られる道を、これをしっかりとまっすぐにする、この心備えと準備をして日々歩み、そしてイエス様から、ね、イエス様が皆さんの中にもう入ってきて、本当に共に食事をし、共にイエス様のその幸いに預かるその皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。あなたが通られるその道をしっかりとまっすぐにし続けている私たちでありますように。私たちと神様との間に隔てがあるとするならば、それは罪の隔てです。本当に悔い改めること、そのような罪をもはや死に明け渡し、水の中に浸し込み、そして悔い改めてあなたが来てくださるその道備えを私たちも整えることができますように、どうか助けてください。悔い改めなき罪の許しはありません。私たち自身がもう以前のそのあなたの御前において喜ばれないもの、こと、技、それを握りしめているならば、それをしっかりと手放して、それは水の中に浸し込んで死に明け渡して、そして私たちはもはや新しい道に歩んでいくものでありますように、どうか助けてください。どうか一人一人がこの悔い改めにふさわしい身を結ぶということを これがなしていかれますように、本当に改めた悔いたその死をあなたに喜ばれないことに対しては悲しむ心と、それをもう投げ捨てる行いと、またそれをキープし続けるその忍耐を、主よ、どうか私たちに与えてくださいますように。それによってあなたに整えられたものとして、主よ、あなたの道、あなたが通られる道、それをまっすぐに整えることができますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を示し諭してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この時代において私たち一人一人にも、主よ、荒野において叫ぶ者の声となって、来るべきイエス・キリストの道を整えることができますように助けてください。数多くの人々が救いを求めています。主よ、でも叫ぶ者の声が本当に乏しいこの時代です。主よ、私たち自身も真実に基づいて叫ぶ者の声となって、この荒野のようなこの時代に対して、それでも救われなければならない人々に対して、主よ、私たちも来るべきイエスにその道を整える者として、主よ、あなた自身も叫ぶことができますように、あなたが私たちを助けてください。バプテスマのヨハネが叫んだその福音、悔い改めよ、天国が近づいたと、この福音を、主よ、あらゆる人々に伝え、叫ぶことによってマムシのすねのような人々をも救え、導くことができますように、イエス様、あなたが助けてください。バプテスマの弱音のように、罪の許しをしていただくバプテスマに親し込む、私たちも親し込み屋となることができますように、そのために必要な叫びをあなたがさせてください。そしてこの時代におけるバプテスマの弱音の働きを、それぞれがしていくことができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。罪の悔い改めることがどれだけ大切かということを、主よ、私たち自身がしっかりと伝えることができますように助けてください。バプテスマの弱音はあの時代において主に、主よ、表立って罪を犯している人々に、主よ、叫ぶ者の声となって叫び、彼らに自分たちが何をすれば救いに至るかと、その本当に質問を投げかけ、そして彼ら自身が自分の救いのために、主よ、せっかくに本当に正確に、主よ、彼ら自身が本当に疑問を持ち、そしてそれをまだ彼ら自身が本当にどうすればいいのかと、それを投げかけるようにその福音を述べ伝えました。主よ、私たちも私たちが伝えた福音によって聞いた人々がならどうすれば私たちは救われるのかということを私たちに本当に投げかける、そのような福音を伝えることができますように私たちを助けてください。そして罪をしっかりと示して、そして罪を離れること、その罪から離れることが救いに至ることであることをしっかりと教え、そして救われて罪を離れて、そしてイエス・キリストの命に親し込まれて生きる、そのバプテスマを研いでいくことができますように、主よ、あなたが助けてくださることを願います。今日この御言葉を通して、私たち一人一人に荒野において叫ぶ者の声となって、より多くの人々を罪から離れさせ、そしてその罪の許しのバプテスマに親し込めと、その使命を新たに私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。